ゆうすけです。
まやです。
この番組では2021年9月30日ポッドキャストの日に向け、多角配信でポッドキャストを広めていきます。
私たちがつながりたいポッドキャスト配信者をゲストに迎え、 YouTube、ペリスコープの生配信、そのアフタートークをポッドキャストにてお届けします。
2月のゲストはやいやいラジオから馬やん一服ご夫妻です。というわけでお疲れ様でした。やいやいラジオのお二人
お疲れ様でした。ありがとうございました。
なんかね、いろんな汗が出ました。いろんな汗が
本当にねえ、
笑った笑った、
暑かったでしょ。いろんな汗って、
右から左から
解放されましたね。
すっぴんですよ。
そうですね、
顔色も良くなってます。
すっぴんって
ビール飲んでますから。
いやよかったですよ。なんかね、
大阪かな感じで。関西弁丸出しやってな。
そう。脅されてたんで、あのツイッターで、あの、なんか借りてきた感を出したら絶対あかん。
よそ行きあかんで。
絶対面白いから聞いてって言ってね。
よそ行きあかんでって言われ
た。そうそうそうそう。
めっちゃよそ行きの準備してたのに。
まあでも、皆さん期待通りだったんじゃないですかね。
よかった。
うん。そんな気がします。
あれ途中でね、ちょっと聞こうかなっていうか、うん、前々にね、うん、聞いてた話、ちょっと振ろうかな思ったんですけど、うん、はいはい、なんか取材ね、受けるとか言うて聞いてびっくりしたんですよ。
そうなんですよ。あの、今ね、うん、移住したとこが、結構若者移住を促進、
うん、
を始めたところかな。
まあちょっと力やっぱ入れないとね、
ちょっとこっから力入れないとね、みたいな、やっぱ空き家とかも多くなってきてるので、それで、まあ、最初にね、やっぱりね、ゆうすけさんとかわかると思うんですけど、ね、都市部のあの、区役所とか市役所とか、はい、まあまあまあ、腹立つことも多いじゃないですか。
人が多いとね。
時にはね、時にはね。
人が多いとこ
時にはね、
ね、
はい。
と場合によれば腹立つことも多いんですけど、今のね、移住した先の役所はね、もう、最初からすごい親切で、
めちゃくちゃ親切です
やん。
めちゃくちゃその水道一つ開けるにしても、すんごい親切に教えてくれて、電話してくれたり、他のとこにね。で、こう、なんだ、住民との距離が近いというか、で、どこの辺ですかみたいなこと言われて、ここの辺ですって言って、あ、そんなとこあるんですね、みたいな感じで、すごい興味持たれて、古民家で、城跡で。
古民家って言うと、やっぱり、うん、ってなって、空き家やったんですって言うと、空き家活用も、
う
ん、
そう、ちょうどね、大事なところで。10年間ぐらい空き家やったんですけど、うん、今んとこも。
結局、その、市の、まあ、そういう空き家活用だったり、移住促進の課の人が窓口になって、最初、話聞いてくれたんですけど、そのまま観光課の方とかね、ちょっといろいろ紹介していただいてて、で、私もまだ全貌はちゃんと聞けてないんですけど、来年度かな？来年度、うちの市で、今までよりはもう少し踏み込んだ空き家活用とか、その移住、促進の発信する場所、それが動画なのか、ペーパーなのか、ちょっとまだはっきり分かってないんですけど、そういうものを作っていこうっていう動きになってるらしくって、で、その取材ということで、話を聞きに来ていただく来週かな。
でもね、普通、そんな市役所って、僕らイメージ役所仕事というイメージがありますけど、そうではなくて、あの、引っ越し当日も、その役所の人たちが手伝いに来てくれて。
そうなんですよ。
そんなことあるん
です
か？
冷蔵庫とか重いのを運ぶの手伝いますよ、とか言って。
そう。で、ツイッターでもチラッと言ってたんですけど、当時、馬やんがぎっくり腰で。
あ、そうかそうかそうか。
それ、なんか最初はね、いや、そんな申し訳ないかなーって思ってたんですけど、そんなこと言うてる場合じゃなくなったので、実はって言って、そしたらね、結局男の人、二人で全員、4人がかりで重たいものを、
そう、僕指示するだけ
で。そう、あげてくれて、
重いて。
なんかね、ちょっと。
めっちゃいい街ですね。
そうなんですよ。それだけでも、めちゃめちゃありがたかったね。
そう、洗脳されてるかもしれんけど、コンビニのね、お姉さんもね、優しい。
ああ、まあでもなんかちょっと田舎の方がゆったりと時間が流れてたりする感じとかがね、
山菜も優しい感じがするの、う
ん。それはだから裏を返せばやっぱりちょっと都会の店員さんって。
疲れてんねや、サバくんが。カズサバくんが。
そうね。
大変なよ。人多すぎんねん。
ちょっとなんか怖いなっていう人は多いかもしれないよね。この田舎と比べるとね。
シティボーイにしてみたらあったかいですよね、
そんな。そう、もう感動しちゃって、うんうん、お金多めに出そうかなと。
だってコンビニのおばちゃんと世間話を毎回するとかがあり得るからね。
そうやな、世間話するなんて大阪じゃありえへんもんな、うん、店員さんと。よっぽどの近所の常連じゃなかったら。うん、
そうね、毎日行くとかね。
そんだけ人が少ないんやけど。
そうそう。でもね、なんかね、ありがたいことに、ご近所さんとかも言い方ばっかりで、それを心配してたんですよ。田舎ってね、なかなかあるじゃないですか。
ね。ちょっとね、排他的だったりとかね。
すぐ近くのね。
そう。
あの、お寺のご住職さんとかも。
みんな焼き方で。
90歳のおじいさんとかが見に来てくれて、はい、若い人来てくれて嬉しいわ、みたいなこと言ってくれて。
そこは、やっぱり田舎に引っ越すときって、私たちも物件ありきで先に調べたんですけど、ご近所の様子ってわからないじゃないですか。
近所付き合いってね、大変って聞くから。
そう。で、蓋開けてみたら、めちゃめちゃ古くからいてる方っていうのはまだ少なくて、言っても10年ぐらいの間に引っ越してきた方が何人かいらっしゃるみたいな環境だったので。
ちらほらね。
そうなんですね。
それは、事前に分かるんやったら、その家の様子とかで分かるじゃないですか。ここ10年ぐらいに経った家が何軒かあるなとか、
はいはい
はい、お子さんがいてる若い夫婦が住んであるんかなとか、
そういうので、やっぱりずっと
移住する前にね。
住まれてる方は、越しちゃったりしてるのね。
そうそうそう、
あの、若い世代が変わって、
ただ、やっぱりそこに移動が全然ない地域だ、うんうんうん、に、いきなり私たちがポンと行くと、もうちょっとご近所付き合いは難しかったんじゃないかなって、うん、これは想像やけどね。
いい塩梅でな、うん。昔からいる人もいるし、若、
ね、
の新しい人もいるし、みたいな感じのとこだ
った。そういう地域やったので、プラス取材もしてもらえるっていうね。
そう。
で、本当にすごい。
垂れり尽くせりやな。
うん、
タイミングね、すごい良かったのかもしれないね。
その物件買うことになった時も、最初これいいなと思って電話したら、もう商談入ってるからダメって言われてたりしてね。
うんうん。
ほんで一回諦めたんですけど、たまたま一週間後に、まあもう一回電話してみようかって言ったら、その商談が流れたんで行けますよみたいなことになったりね。
おー、タイミングがもう本当に良かったっていう話ですね、本当に。
いや、イラジの墓標になる縁があったんだわ。
墓標すぐ。
墓標ね。
すぐ。
サグラダファミリアになる縁があったんだわ。
そうか。ええように言
う
な。
まあまあ、ちょっと、ね、サグラダファミリア感はありますね、確かに。
まあそれを全然ね。買ってるからね。
まあ、大変は大変ですけどね。大阪だったら、ガスでもね、都市ガスで、ね、
はいはいはいはい、
下水道も通ってて、電気はね、電話したら一本じゃないですか。電気、明日から使いますって、ガス明日から使いますって言ったら回線来てくれて、もう一発で使えるじゃないですか。そうはいかないですよね、田舎って。はい、下水道も、
浄化槽。
浄化槽、浄化槽っていうのを、家の中に。
ああ。
はいはい。
そうです。
そうです。
下水道通ってないんです
よ。
通ってないから。浄化槽が必要とか。だから、水道代って大阪やったら一緒じゃないですか。上水道代も下水道代も一緒になっていく。
ね、
完全別なんですよ。ほんで、下水道がだから、すごい高いんですよね。年間で、
まあまあまあ、基本下水の方がちょっと高いのは高いんですけど、ね。
まあ、インフラの話もまたゆくゆくね。
点検とかで4万円とかね、年間かかるんで。
ひえー、すごい。
大変です。
その代わりなんか井戸があるので、その井戸水を浄水に使えれたら、水代は、ポンプを上げる電気代だけで済むとかね。一丁一旦です。そこがプロパンガスってめっちゃ高いんですよ。
うん。
2倍ぐらいしますよね、都市ガスの。
まだまだ一個一個これからやな。
そう、だからそのプロパンを使いたくないから、で、プロパンでガス、あの、風呂 は嫌やなーって言って、今エコキュートにするかとか、はいはいはい、そうそうそういうのしてい
くとか。いろいろね、こう、工夫もしていかんとあかんっていうところが。
そうなんですよ。
今の田舎暮らしって感じですよね、なんか。
やっぱりね、一長一短があって、都会暮らしとは違う。
うん、
あとはなんか本当に本番あの、配信の時も私たち本当好き勝手喋ったんですけど、なんか、これ聞いといた方が良かったこととか、せっかくのオフトークの間に。
いやいやいや、全然好き勝手やってもらっていいんですよ。そういう、こう、私たちが喋りたい、喋ってみたい人たちを集めてるだけなんで。
ポッドキャスト様々ですね。
うん、
ポッドキャストで知り得たから、いろんな輪が広がって助けていただいて、で、絶対二人だけだったら無理やったなって。
私はね、自分がね、本当に、割とダメな人間なので、あかんたれやし、ほっといたらもう、だらーんとしちゃうタイプなのは分かってるんですよ。自分がね。だからそういう意味では、なんていうやろ、ポッドキャストっていう一つの場所があるとか、まあ、古民家とか、ちょっとこう、やらんとあかんことを作ってもらってるからこそやれることっていうのがあるっていうか。
やる気スイッチかな。
うん、なんかね、ほっといたら本当にちっちゃい器しかないタイプなんですよね。でも。
寝るめっちゃ好きやもん。
そうそうそう。まあ、私にしては、私よりはもういろんな行動範囲も広い、馬やんが一緒にいるから、私の器もちょっと広がって、一緒にポッドキャストやることで、また器がちょっとだけ広がって、で、古民家なんてね、大変なことなんですけど、まあ、これが手に入ったから、私一人やったらもう絶対やらんかったようなことを体験させてもらってるので、これはね、本当にありがたいなと思いますし、そのね、ポッドキャストっていうのがすごいいいきっかけになったよね。
そう。
うん。馬やんとしてもそうじゃない？だから自分ら二人だけやったら、絶対こんなことにはなってないし。
なってないな。普通にいた、田舎には移住したかもしれんけど、普通の家やったよね。二人がね、住めるちょっとの、二部屋、三部屋ぐらいの家に住んでたと思うんですけど。
賢い選択じゃないんかもしれへんのですけど。
まあ、おもろい選択やと思って。
やし、
なんやろ
な。でも、楽しそうでしたよ。その、一服さんに最初聞いたときにね、これ出会いやと思うんですよって言ってたのを、すごい、ね。いやいやいや。あ、でもそんな出会いでお家が見つかるってやっぱり。
ね、う
ん
う
ん、
不動産関係のね、そういう、ポッドキャストの友達に聞いても、あ、そういうのよくあるよって縁やと思うから、進めた方がいいよ、みたいなね、聞いてきましたし。
いや今のいいですね、その賢い選択かどうか分からんかったけど、おもろい選択やっていうのが。
そう、やっぱ関西人やな。おもろい方。
でも本当にね、もうさすがに我々もこの年になると、何が正解かとかっていうのがそんなに大事じゃないっていうかさ。
そうそうそうそう。
ね、
でもそうだと思う。
やっぱりね、2020年でもう世の中も、コロッと変わったじゃないですか。
ね
え、何が起こるかわからんで、まあ昔やったらね、よく言われるね、老後のために、歳ね、引退してから何かしようかとか、思いがちですけどね、もうわ、その歳になって動けるかどうかわからんし、明日何起こるか。
うん、私まさにそうだもん。だって、実際働いて65とかでリタイアして何ができるって思ったんですよね。そう。うん。だから、ね、早いうちにやっぱり、セミリタイアって言ってるけど。
やりたいことをね、やった方が。
やれることやりたい。うん。うん、そう、絶対後悔しないし。
場所がないやったら作ったらいいし。
老後にお金残しててもね。
うん。そうそうそう。ないものを作ったらいいのよ。うん。
今だからすっからかんですよ。
うん。
この、ポッドキャストってその、うんうん、やってるもの同士やったらちょっとこの、ね、出て行きやすくなったみたいな話も生配信でしてくれてはったけど、こう、直接こう、会ってる人、会ってない人とかも、うん、まああるにしろ、お互いのなんか喋ってることとかをこう聞いてたら、その人のことなんか知ってるような気持ちになったりとか。
そうそうそう、なんかね、
気になるね。
なんか安心感があるんですよね。
この距離感って何なんやろね。
距離感。うん、そうそう、安心感がある距離感っていうか、聞いてくださってるみたいなあるし、
はい、なんか前も言ったけど、その文字だけテキストでやり取りしてるよりも声のやり取りをできてるっていうのもあるし、でさらにこうやって映像だったりとかっていうのがついてくると、どんどんこう信頼感とか安心感とかっていうのが増してくよねって。で、声ってツールで一方通行であっても相手をやっぱり 知ってる、うん、声に表情ってすごい出るから、うん、そこがね、うん、なんとなくこう、親しみを感じるというか、うん、そんなの、どこなのかな
ポッドキャストってね、よくある形が、配信者であり、リスナーであるっていう、うん、それも大きいなと思ってまして。
うん、うんうんうん、そうね。お互いのことを知ってる感じになるよね、実際話してなくて
もね。今の時代がって話もさっき出てきてたけど、うん、それこそ、なんか、個人でも全然こうやっていろんなね、発信ができちゃうじゃないですか。
う
ん、
そうですね。
はい。
だから本当にその人の人となりというか、うん、お二人で言ったらね、何回も僕言ってたけど、二人の生活を覗かせてもらってる感じとか、遊びに行かせてもらってる感じとかって、そういう楽しみが、なんかこう、いろんな人がね、やってるのが面白いなって、すごい今増えてますもんね。
1週間くらいね、配信なかったらなんかあったんやろなって。喧嘩しとった。
そうそうそう。ちょっとね、
実際ね、やっぱりあの、夏、去年の夏、一服が倒れた時はもう、皆さんに心配していただいてね。
本当、笑ったがね、本当にありがとうございます。
本当にね、助かった。
そうそうよ、うん。本当にそうそう。そういうの
すごく何かあったんかなって、こうね、こう周りが。
そうそうそう。
気にするというか、自分にもし何かあっても、いきなりね、僕の配信止まったら何かあったんかと思ってもらえる、そうそうもらえるって変やけど。
そう。
そういうつながりがね。
そうそう。私、まさにそう、なんかよく言ってんだけど、仕事もしてないし、毎日誰かに会うとかもないから、本当にツイッター3日止まったらとか配信が止まってたら誰か心配してくれるだろうなって本当に思う一人で暮らしてて、
ね、それぐらいなんか近い存在になりますよね。
うん、不思議ですよね。なんか
不思議だってリアルな友達よりも近しい気がしない。
ほんでね、なんとなくね、心強くなりましたね。
うん、
なんかこう、はいはいはい、日本全国に誰かこう知ってる人がいる、なんとなく分かってくれる人がいるみたいなのが増えて、そうなんかすごい安心感、どこ行ってもね、なんとかなるみたいな。それ、うん、そうそうそう。
どこ行っても遊んでもらえる。
そんなことなかったです、今までね。あちこちにね、こうやって間接的にでも知ってる人がいるなんて。
それこそさ、DIY でもそうじゃない？この間、その水道を直す話の時に、あまりにも分からないことがあって、もう、そう、ツイッターでちょっと投げかけたら。
受けててね。
そうそうそう、すぐ返事返ってきて。いやー、すごいなと思いましたね。あれめちゃめちゃ心強かったし、これから増えるぞ、こういうことは、という気がしてます。本当にね、本当にいろんなこと知ってる方がいらっしゃるし、
そう。
それをみんな惜しみなくね、言ってくれはるから、いやー、すごい助かりましたね。
みんなが集まれる場所をちょっと作りたいっていう話、ちょっと感動しましたもん、聞いてて。
あら、寂しがり屋なん
です。寂しがり屋なんですよ。それはマジで。
本当に本当に。まあまあ、
うちらみんな寂しがり屋なんですよ。身を寄せ合いたい。
そうそうそうそう。そ
うん、ねえ、私も、一服さんが広いんですって言った時点で、それなんかみんな集まれないのってすぐ言った気がするもんね。
賑やかな場所と賑やかじゃない人もいてられる場所になるといいよね。
そうそう。うん、
本当は ね、理想としてはね。
あそこ離れてるとこが何部屋もあるから。
広いからね。
そうそう、そこだけは強みやから、おとなしくずっとね、したい人はずっと部屋にこもっていただいてもいいし、ね、騒ぎたい人は宴会場上でね。
ねえ、そういう。
騒いでくれてもいいし。
シャンデリアみたいな。
そうそうそうそう。
すごい
ですね。ねえ、ちょっと私、働きに行きますよ。そっち行っても、フリーターになろうと思ってるから、
そう
なく開いてください。
大広間のとこで、なんていうんですかね、そういうワークショップ、みたいな、もう開こうかみたいなを市役所の人たちと話してるので。
そうですね。
そう、ヨガとかね。
全然やりますよ。
それこそアロマ。
場所があるって すごいいいことですよ、やっぱり。
やっぱりね、協力もしていただいたので、こちらも、その、市にもね、ちょっと何か還元、それこそ人を呼んだり、活性化できるようなね、うん、還元になればなって、そっちもちょっと思ってるので、ぜひ、スカウト。
あとは、うまやんが飽きないようにってことね。
皆さん次第やな。
最終形態。
人を任せ。
最終形態あれやな、もう、夫婦喧嘩を生配信ぐらいのとこまで行ったら面白いかもね。我々の夫婦喧嘩はなかなかシビアです。
そう
でもそれが生配信したら面白いよね。
まあまあ、でもそういう 瞬間もきっとあると思うし、うん、まあ、実際ね、喧嘩したかどうか知らないけど、夫婦仲があんまり良くなくなって、配信やめましたみたいな人たちがいらっしゃるんですよね。
やっぱ無理してやるものではないから、ポッドキャストは。
そうそうそう。
そうそう。まあでも十分仲いいなっていうのは分かってるので、ね。あ、そうそう。それでね、聞いてみたいなと思ってたのが、はい、まあ、周りでは割とね、女性で、うん、奥様で、ご主人には配信するのを内緒にしてるっていう人多いんですよ。はい、うん。でも、うん、ね、お二人は、二人でやりましょうって。で、まあ特にうまいやんに関しては、奥様がそうやって、外に向かってわって配信してるのについては、特に何も思わなかったのか、賛成なのかとか、ご意見があるかなと。
面白いか面白くないかでしょ
う、ね。え、自分がってこと、
うん、そうだと思う。一服が、うん、
両方。一服が面白そうにしてるか、うん、僕も、あ、うん、おもろいやんってなるか。
はいはいはい。
ですよね。そこ、根本にあるの。だから、うん、もう本当にこれは、あれなんですけど、一服さんが何かやろうって言うたら、あんま止めたことないですね。うん、危険なこととかはやめときとか言いますけど、なんかやりたいとか、その、ね、それこそカフェやりたいとか、こういうコンビが買いたいとか、やってみなはれっていう感じですかね。
そうね、そうね。ただ、馬屋もポッドキャストにハマってなかったら、ね、多分私は自分が配信、一人で配信っていうスタイルで、もし何かしたとしても、やっぱり言ってなかった気がしますね。
あ、俺に
言ってなかったと思う。うん。し、今ほど、やっぱ日常生活は喋れてないと思うな。
ああ。やっぱ女性の方が言いにくいのかね。男性の方。
圧倒的にそう。まあどうかな。でも、奥さんに言ってないって、っていう人もいるのはいるけど、
なんかいますけど、なんか邪魔くさいとかそんな理由が多いですね。言ってもわからんやろみたいな。うん、
まあまあ、そうそう、言ってもわかんないからとか、そうそう、どっちかというとそんな感じ
だよね。止められるとか反対されるとかっていうニュアンスではないパターンがあるかな、男の人で。
ない気がする。
女性はなんかそういうところですもんね、なんか。
止められるっていう。
そう、止められるとか、嫌がられるとかっていうような意見が。
でもその気持ちは私もわかります。実際ね、私一人で配信
を
しなかったし、
止めると
思ったっていうか、でも、やっぱり日常生活のことを、
支障が出るか、うん、あ、そうか、勝手に言うな、みたいなのがあるんか。
言うのも申し訳ないかなって、先回りして考えた気がするし。
そんな気使ってた
気使ってる。そうよ。うん。で、そんなこと考え出したら、そもそも配信も楽しくなくなるから、今みたいな雑談、ね、何か、本当にこう、勉強系で喋れることがあるとかだったら別やけど。
いっぺんだからアンケート取ってみたら面白いかもね。う
ん、どんな？
そう、夫婦とか友達とかに話してますかとか。
ああね、そうそうそうそう。
ああ、そうそう。だからね、毎回ここでは聞いてるんだけど、なんかね、全ポッドキャスターというか、その、たくさんの人に聞いてみたい気がずっとしてて。
う
ん
う
ん
う
ん、
発信してますって、こう、リアルの知り合いに。言ってますか？言ってますかとか、まあ言えますか？
言ってますか？
最近ちょいちょい言い出したよね。
う
ん、僕らも
私はね、今もうほぼオープンです。その、そもそもその引っ越した時に、地元の友達に言うじゃないですか、戻るやえっていう。で、なんでこんな家になったんっていう話に明らかになるから、もう、そうそう、そうなったら、いや、こんなことしてるんだって喋らざるを得ないし、
この間いとこにも話したもんな、同い年の。
そう、なんなら、その、リアル、ポッドキャストとか知らなへん人にこの話をして、10人のうち1人でもポッドキャスト好きになってくれたら、それはそれで嬉しいし。
なんかね、一服さんの親友の女の子に話して、一服さんが、その親友の職場のおじさんが今聞いてくれてるっていう、上司が。
そうそう、そういうことになったり、で、実際ここに遊びに来てもらえるんやったら、私の地元の友達が来てたりとかする可能性もあるし、そこ、分け、
ね、
そうそうそう、分けてたら、なんかややこしいし、面白いことで、みんなで共有できるんやったらいいかなと思って。
こういう話がしたかったですね。なんか、よかった。なんか、こういう話ができて。
なんか楽になりましたよ。でも、言っちゃった方が。なんですか？
そう、なんか私はね、言った方が、なんか変な話を逆にしなくていいなって思うんですよ。なんか、その、バレたくないって、悪口ではないけど、なんか聞かれたくないことを言ってるからバレたくないのかなって思うし。
そうかもしれません。
オープンにしてたらそんなこと絶対言わないでしょ？
そう。ポッドキャストって本当に、普段だったら知り合わないような職業の人だったり、年齢が全然違う人と友達になれたりするじゃないですか。それを知らない人からしたらどこで知り合ったみたいに、やっぱ当然思うし、
そう、
ラジオの話をしてれば、もうそんな話すごい早いじゃないですか。だから楽かな。で、本当に聞かれたくない話をしてないから、別に。
そうだと思うのよね。
まあ、戻ると夫婦の場合ね、本当に日常生活のことは旦那さんも関わることだから、知らないときに勝手に喋るっていうのはやりにくいっていう気は、ちょっと、はい、そういうのがわかる気がしますね。
まあ、関係性の問題と、まあ、性格もあるとは思うんですけどね。その、どっちもね、その隠しておきたい女性側と、ね、その、なんでしょうね、女性を守りたい一つだと思うんですよ、男性側としてはね。なんかこう危ないことに手を出してないかどうかとかね、そういう気持ちももしかしたらあるのかもしれないなと思うしね。
あとまあそうね、女の人側も旦那さんとは全然違う世界を持ってるっていうことが励みになることもあるから。
そうですね。
そうそうそう。
やっぱ人によるかな。
これまたね、9月30日に、ね、また何かやろうって話もちょっとずつこう。
そうですよね。
決まっていきかけてる中でね。もしね、な
ん
かこういうことが実際に実現できるできないっていうことではないんですけど、なんかこの企画、9月の企画なんかするときに、まあちょっと。
要は、クロストークをね、少し考えているので、こういう、例えばこういうカテゴリーの人と喋ってみたいとか、具体例があれば、こんな人と喋ってみたいとかっていうのがあれば。
ほうほうほうほう。
やばいやばい。なんかいろんな人が出すぎて、私、憧れの人が。
あ、言って言って。
いや、なんか一服さんそうやろうなと思って聞いてたんですよ。
なんやろな、ちょっと待ってくださいね。
あれ、青年海外協力隊。
ああ、いや、あれはもう私には敷居が高すぎるよ。FM もなかさんね。
もなかさんだった
っけ。はいはいはい。
うん、FM なんかさ、ね、あ
の女子トークちょっとしたいなっていうのは一個、ずっと言ってるからね。
女子トークね。
ずっと言ってるからね。
女子トークね。
じゃあ俺らかん、あの、男子トークしますか。
男子トーク。
関西連合。
関西連合。
関西連合。オールおっさん関西連合。
あとなんか本当にこう雑談カテゴリーじゃない、なんか勉強系とかの人に、リアルに教えてもらいたいとかね。
ああ。
ない？
一服さんね、意外と宇宙系とかよく聞くんですよ、
ポッドキャスト。
理科系、そんなに。
そうそうそう。私、勉強系結構好きなので、なんか、本当にクロストークで、めっちゃずるいけど、自分が生徒になって、リアルに先生に教えてもらいたいみたいなのがあるか
も。疑問はめっちゃあるもんね。
疑問はいっぱいあるから。
そうね。なんかこうね。なんか、あ、でもそうよね。一服さんなんでおじまじょ聞いてたかって言うと、そこだからね。
そうです、そうです。アロマの勉強にと思って聞いてたので。
そういうとこもありますもんね。こう、フリーにこう、楽しくこう、喋ってるっていうタイプのところと、こう、かっちりなんていうか、その、テーマが決まってて、そうそうそう、
講座
っぽいっていうところも、まあ一つのなんかこう、交わってみたら面白いかもっていうのはちょっと話聞いてて思ったな。
そうなんです
ね。面白くなりそうですね、なんか。
それはちょっと、なんか、こう、本当、異質なものが、こう、変わる、なんか交わるとどうなるかなっていうのはあるかも。
なるほどね。まやんは？
どうやろう。
今一番はあれじゃないの？殴りレコードじゃないんですか？
殴りレコード。殴りレコード面白いっすよ。
めちゃめちゃハマってるもんね。
関西ですよ。お二人。
やっぱり関西なんだ。
関西でもね、心地いいっすよね。関西の人がやってる番組なんか。
でも
ね、耳に優しいというか、自分にとって。
やっぱね、あの、いや、それは関西の人やからもあると思うけど、なんかね、なんでしょうね。関西っていうだけで面白いんですよ。
うん。
わかる。
別の地域からすると関西弁なだけ で。
このね、殴りレコードもずっと一福さんが聞いてまして。
そうです。
一福さんからおすすめしていただいて。
もうずっとファンでおすすめして、ようやくマヤも聞いて、またハマるっていうね。
またハマる。
うん、私、ごめんね、マヤもなんかそっちのけでどんどん出てくるけど、あれも面白いな。和歌山にいる人、なんか、ほんまに、これは、実際のとこは切ってもらった方がいい気がしますけど、夜の農家さんって、私まだ聞いてないんですけど、はいはい、和歌山ですごい有名なポッドキャスターさんだったりするじゃないですか。
はいはいはい、だ
から、
そうだ
和歌山、まあ、じゃあ幸せ特急さんはね、私よく絡んでますけど、その、あえて、そういう和歌山ね、何人かいらっしゃる人と、和歌山ネタで話してみるとか。
ああ、まだまだ少ないもんな。
そう、大阪はちょっとさすがに多いでしょ。だから、よくある感じになるけど。
確かに。うん、
でも、それ、ヤイヤイにコラボで呼んだらいいじゃないですか。
ね、
まあ、なんか
そういうのも面白いかもね。ヤイヤイで確かにコラボしたらいいかも、ね。ここで撮れるしね。
そうだね。
っていうか、もうやっぱ、一福さんの、こう、やっぱりいっぱいね、10年聞いてますっていうところの、一福先生感がすごい
す、ね。すごいっすよ。
何でも知ってる。
押しのけて出てきたな。
これいいですよ。
ほぼ僕、教えてもらった一福先生からのおすすめで聞いて、ずっと今も聞いてるね。
おまやん、クロストーク、あと何がいいかな。その、この間もチラッとツイキャスで喋ってたんですけど、やっぱり私と普段喋ってるから、言っても相手は女性やから、話せる内容って限られるじゃないですか。はいはいはい、まあまあ、下ネタはやっぱりそんなに言えないしとか、私は。
言ったことない。
プロレスの話とか、なんやろ、まあ、少年、ジャンプぐらいはわかるけど、もうマガジンとか、ヤンマガとかになってきてもわかんないとか、なんかそういう、馬屋の私では受け止められへん話を、誰かと喋ったら、また違う一面が見れて、
同級生話的なやつね。
いつもの二人やから、ね、っていうところを、逆にこの、それ以外の人とこう、なんか喋ったら、どんな風に面白くなるのかなっていうところは絶対ありますよね。
そうそうそう、友達の顔の馬やんを見せるっていうのは面白いかもよ。
長野に行った時はもうほぼ、同い年の3人で喋ったから、すごい面白かったね。
リスナー目線で言ってみると、それも面白いかもね。
はいはいはいはい。わ、いっぱい出ましたね、なんかね。どこまでちょっとね、どうできるかっていうのはまた、置いといてもらって。
置いといてもらって。なんかね、私たちも。うん。
でも我々と喋っていただけるなんて言うてくれたらもう、誰でも嬉しいです。
どんと来い。
いやいや、それはみんなそうだよ。私だって、ね、あ、この人と話してみたいっていうのをね、言われたらそれは嬉しいなって思うので、
9月に向けてね、ちょっとこういうのも、こう、いろいろと取り入れつつ、ちょっとそろそろね、こう、形を作っていこうかなっていうのはタイミングに入ってきたんで。
ね、はい、そうなり
も頑張ります。
頑張ります。
やりましょう。もうよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ。
いやありがとうございます。結構、またね、結構な。
はい。こんな感じですかね、結構。
こんな感じでよろしいですか、
もらって。いつまでも喋ってたらすごい気持ちなんですけどもね。
そうそうそう、もうね。
またちょっとオンライン飲み会やりましょう。
ねえ、またやりましょう。
ねえ、はい。オンライン飲み会もやし、来月また、はいはい、
お待ちしてます。
うん。
野外とはどういうものか。
野外と思ってきてくださいね。
どういうものか見ていただく。
もうあったかいでしょ、少々の、まあ、夜は。
その段階の、ね。
そうそうそう。
古民家の、
ね、スタートを見といてもらわないとね。
床剥がしから始めますから、
ね。そうね。
10年、20年を見据えてますから。
いや、私睨んでもよくない。
ビフォーアフターをね。
ビフォーアフターを。
あれがこうなったかっていうの
を。そうそう。伝えてもらわないと。
まあね、その経過はね、見てみたい気がするね。
頑張ったなって褒めてほしい、
ね。そうそう。
まやさんに。
まやさんに褒めてほしい。
褒めてあげるよ、いくらでも。もうよしよししてあげるよ、
まや。それで頑張れる。墓標やからな。墓標やからな。
それでし、いけるわ。
頑張ります。
いや、ありがとうございます。
いや、こちらこそ、ゆうすけ様、ありがとうございました。
本当に楽しかったです。
ぜひぜひ。
またぜひぜひ。
また来月も、はい、その次の月も続けていきますので、
はい。はい。はい。
楽しく聞いていただ
きたいです。はい。応援してますんで。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで、じゃあ、ね、アフタートーク終わっていきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。